神にできないこと。話、砂川満。
タイトルは神にできないことはないじゃなくて、神にできないことですね。はい。おはようございます。あ、よかった。皆さんがニコニコしてるとですね、多少緊張してこっちに上がるもんで、緊張がニコニコしてなかったら高まるんですけれども、おかげさまで。私も、穏やかに進めていきたいと思っています。去った木曜日の晩に沖縄入りしたんですけれども、今回の沖縄滞在はですね、ここだけの話、そんな大した用事はないんですね。比較的ですね。楽な方かなと、自分の中で思っていて、特に安息日、普段、九州では、毎週のようにも前に出て話すんですけれども、教会では、特に楽させてもらえるかなと。 ちょっとした息抜きにもなるかなとぐらいのですね、まあ気持ちでおりましたら、ちょっと前にメールが届きまして、ある長老さんから、今度沖縄に来るついでに、安息日礼拝で説教をしてくれませんかね。と思いました。正直ですね。そういうちょっと気が緩んだ時でしたので、しかしまあよく考えてですね、まあ、私も多少なりともこの説教団に立つことのですね、まあ責任の重さ、また、準備がどんなに大変かっていうのはですね、まあ理解しているつもりでありまして、まあその負担がですね、長老さんは非常に大きいわけですよ。そういうことも理解しておりますので、まあ少しでもその負担をですね、軽くすることになればと思って、はい、わかりましたと返事をしました。その時点でまあ何を話すかもわからないままでしたけれども、そういうまあ厳粛な気持ちでこの場に上がらせていただいております。でも一つ突っ込みたいのはね、沖縄に来るついでにやってくれんかって言われたので、説教ってついでにできるもんかなってちょっと突っ込みたくもなりましたが、一つだけ訂正させていただきます。修法をお持ちでしょうか。この霊感の言葉っていうページがあってですね、そこに、引用文が、聖句の次に出てくる引用文なんですけれども、CS52 って書いてある引用文がありますよね。そこちょっと見ていただきたいんですが、読みますね。全地をその栄光でもって照らすところの神の霊の大いなる注ぎは神と共に労するということの意味を経験によって知っている丸って書いてますよね。そこ実は点です。はい。経験によって知っている点、啓発された民を我々が持つまではやってこない。訂正していただけたらと思います。はい。聖書の中には、たくさんの、いわゆる奇跡が記されていますね。聖書の中の奇跡といったときにどんな奇跡を皆さんは思い浮かべますか？まあ私だったらですね、順を追って創世記から考えてみるんですけれども、なんと言っても、天地創造。これは奇跡中の奇跡だと言えるんじゃないでしょうか。私たち人間を含むすべてのものが、6日間で、神の言葉によって作られたんですね。すごい奇跡だと思いますが、まあ私たちにとっては奇跡ですよね。奇跡以外の何物でもない、私たちもその奇跡の産物であるということ。この部分が受け入れられなければ、聖書の他の奇跡も、そんなことあるもんかと片付けられることになるので、非常に大事な部分だと思うんですね。創世記にもいろんな奇跡が出てきますけども、飛んで、出エジプト記にもいっぱい奇跡が書かれていますね。代表的なものは紅海が真っ二つに分かれて、乾いたちが現れたっていう奇跡じゃないでしょうか。もう、これはですね、例えばハリウッドの映画なんかでも何度も特殊撮影とかでですね、描写されて、今でも多くの人を魅了している奇跡ではないでしょうか。私は天文学的に考えるのが好きなんですけども、太陽が止まったっていう奇跡ご存知ですか？戦いの時にですね、西に沈みかけた太陽が止まったんですよ。それどころか太陽が戻ったっていう奇跡もあるんですね。聖書の中に記されているんですよ。理屈っぽい人間なので、いろいろ理屈で考えてしまいがちなんですけども、太陽が止まったってことはどういうことだと思います？ 簡単です。地球の自転が止まったってことです。地球が回るのが止まったってこと。地球はどれぐらいのスピードで回ってるかわかります？昨日調べたんですけど、赤道付近で時速1700キロ。新幹線の6、7倍の速さだそうです。6倍のスピードで地球は回ってるんです。その上に私、その地球という乗り物に乗ってる私たちは、地球がもしいきなり止まったらどうなると思います？ぐらつく。いくら引力があっても、ボーンって飛んでいくんですよ。おそらくですけど。急に止まったらですよ。だいたい300キロぐらいで走ってる新幹線。新幹線も駅で止まるじゃないですか。急に止まります？うん。おそらく、新幹線が、ってスピード落として、ぎゅーって止まる。本当に上手ですよ。新幹線乗ったことある人。全然グラグラしない。うん、乗ってる人。スーッと止まります。ああいう風に神様はやったんじゃないかなと考えるわけですよ、私は。また、止めてから、また逆回転も、ゆっくり逆回転して、太陽が戻るっていう現象が起こったんじゃないかな。そういうふうに考えてしまうわけですね。天から火と硫黄が降ってきたり、岩から水が出てきたり、マナが天から降ってきたり、ライオンの穴に入れられたのに無事だったり、燃える炉に火の中に投げ込まれても全く焼け焦げなかったり、もうキリがないですね、奇跡を挙げれば。新約聖書に入ってみると、すぐ初っ端に処女解任っていうのがあるの、わかります？つまり男の人を知らない女性が赤ん坊を身ごもったって奇跡。奇跡が何者でもないですね。病人の癒し、死人の蘇り。パンと魚が、2匹のパンと魚で、2匹の魚と5つのパンだ。で、5000人に食べさせたって。これ理屈っぽいから考えてしまうんですよ。はい、パンはまだ、ちょっと置いといて。二匹の魚。この二匹の魚を、魚 A、魚 B としましょう。おそらくこの A、A ちゃんと B ちゃんは、かつては川か湖に泳いでた魚。それが釣られて、焼かれて、弁当に入ってたと。じゃあ増えた魚はどっから来たのかな？かつては川か湖に泳いでて、それが、バーン瞬間移動できたのか、それとももう、そういう泳ぐ喜びも知らない魚がそこでコピーされたのか。しかも生魚じゃないですよ。もう焼き魚。焼かれた状態でこうやって、もうどんどん増えていった。不思議だなーって思ってしまうんですね。いずれにしても人間のもう、この思い、常識、想像をはるかに超えた奇跡。ばかりではないでしょうか、聖書はですね。聖書の神様、全知全能の神様って言いますよね。全知全能、辞書で引きました。すべてを理解し、どんなことでも行える能力。確かに、聖書を見ても、神にで司会の方がおっしゃってたように、神にできないことはないっていう聖句があるんですね。マタイ19章の26節、人にはそれはできないが、神には何でもできる、できないことはない。創世記18章の14節、主にとって不可能なことがありましょうか？ヨブ記42の2、私は知ります。あなたはすべてのことをなすことができ、またいかなるおぼし飯でも、あなたにできないことはないこと。ルカ1の37、神には何でもできないことはありません。 ルカ18-27、人にはできないことも神にはできる。タイトルをあえて神にできないこととさせていただきましたけれども、これらの聖句と矛盾してないですか？聖書のもうあまたのですね、とてつもない奇跡を行われた神様にできないことってあるんでしょうか？しかしですね、聖書と証の意味を学んでいると、神様にできないことが多くあることが分かってきます。どういうことかと言いますと、神様は愛であるがゆえに、愛のご性質、愛という大原則に基づいた立法を曲げてまでなさることができないことがあるんですね。ヨハネ第一の手紙4章に、神は愛であるという聖句が2回出てきます。8章と4章の8節、その倍数の16節に出てきます。ヨハネ第一の手紙4章の8節、倍の16節、2回出てきます。8節にはこう書かれています。愛さない者は神を知らない。神は愛である。しかし原文を読むとこう書かれています。新約聖書とかその他の聖書を見ると、愛さない者は神様を知らない。神は愛だからである。ここであえて、神様は愛だから、愛だからできないことがある。ということを申し上げたいと思うんですね。ルカによる福音書15章に、放蕩息子の例え話が載っていますけれども、皆さんよくご存知の物語だと思います。もう説明するまでもないと思うんですが、ここを読む前にですね、実物教訓にこのような言葉がありました。179ページなんですけれども、放蕩息子の例え話についての引用文です。かつては天の父の愛を知っていたにもかかわらず、敵の誘惑の虜になっている者に対する神のお取り扱いが示されている。この放蕩息子の例え話の中に、かつては父の愛を知っていたにもかかわらず、敵の誘惑の虜になっている者に対する神様のお取り扱い。ではちょっと、放蕩息子の例え話。リビングバイブから読んでみますね。ルカによる福音書15章の11節から24節まで読んでみたいと思います。ある人に息子が二人いました。ある日、弟の方が出し抜けに、お父さん、あなたが亡くなってからじゃなく、今すぐ財産の分け前が欲しいんですけど、ダメですか？と言い出したのです。それで父親は二人にそれぞれ財産を分けてやりました。もらうものをもらうと何日も経たないうちに、弟は荷物をまとめ、そそくさと遠い国に旅立ちました。そこで放蕩に明け暮れ、全財産を使い果たしてしまいました。一文無しになったとき、その国に大飢饉が起こり、食べるものにもことかくありさまでした。それでその地方のある農夫に頼み込み、畑で豚を飼う仕事をもらいました。あまりのひもじさに、豚の餌のイナゴ豆さえ食べたいほどでしたが、誰も食べるものをくれません。こんな毎日を送るうち、彼もやっと目が覚めました。ああ、 うちなら雇い人にだって、あり余るほどの食べ物があるだろうに。なのに、僕はなんて惨めなんだ。こんなところで、飢え死にしそうになってる。そうだ。うちに帰ろう。帰ってお父さんに頼もう。お父さん、すみませんでした。神様にもお父さんにも罪を犯してしまって。もう息子と呼ばれる資格はありません。どうか雇い人として使ってください。決心がつくと、彼は父親のもとに帰っていきました。ところが、うちまではまだ遠く離れていたというのに、父親は息子の姿をいち早く見つけたのです。息子が帰ってきた。かわいそうに、あんなみすぼらしいなりで、こう思うと、じっと待ってなどいられません。走り寄ってぎゅっと抱きしめ、口づけしました。お父さん、ごめんなさい。僕は神様にも、お父さんにも、取り返しのつかないことをしでかしました。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親は、使用人たちにこう言いつけたのです。さあさあ、一番良い服を出して、こいつに着せてやれ。宝石のついた指輪も靴もだ。あ、それから、肥えた子牛を料理して、盛大なお祝いの用意も忘れないようにな。死んだ者と諦めていた息子が生き返り、行方の知れなかった息子が帰ってきたのだから。こうして祝宴が始まりました。よくご存知の物語だと思うんですけれども、まあ基本登場人物二人だけでしたね。そのお父さんの方、息子をこよなく愛していた、この父親にですね、できなかったことが、主に二つありました。まず、出ていくっていう息子をですね、強制的に留めておくこと。お父さん、愛の、息子を愛するお父さんにはできなかったんです。仮に、もう先は見えていたんですよ、お父さんには。おそらく。出て行ったら多分この財産ね、やりたい放題使って、破滅するだろうな、こいつはと。とんでもない人生が待ってるだろうなっていうの分かっているのに、もちろん説得は試みたかもしれませんが、強制的に、とどめ置くことはできませんでした。第二に、この家出した息子、言い方を変えるなら、お父さん、父親、自分を見捨てたんですよ、この息子は。お父さんもやがては年を取り、息子の世話になるわけですよね。後取りが財産をもらうものが、当然お父さんの世話をしないといけない。老いた父親の面倒を見ないといけない。そんなもの放棄して、お父さんの老後なんかどうでもいいから、自分は分け前だけもらって、行きたいように行きますと、出て行った。お父さんを見捨てたわけですよ。その自分を見捨てた息子を、お父さんには見捨てることができなかった。言い方を変えると、その息子をどうしても、諦めることができなかったんですね。その結果、帰ってきた息子を、誰だお前は。こんなやつ、こんな息子は私にはいないぞ。どこへでも行ってしまえと、突き放すことができなかったんですね。ここに、敵の誘惑の虜になっている神の子らに対する神様のお取り扱いが示されている。書かれているんですね。人類の曙、上巻の1ページを見ますと、このように書かれています。もう最初にですね、神は愛である。神の性質 神の律法は愛である。それは今までもそうであったし、これからも同じである。続けて、3ページ、人類の曙の浄化の3ページに飛んでですね、読みたいと思うんですけれども、こう書かれています。愛の神が神の統治の基礎であるから。あ、ごめんなさい。愛の律法が神の統治の基礎であるから。すべての知的存在者の幸福は、その偉大な義の原則に彼らが完全に一致することにかかっている。神は作られたすべてのものから、愛の奉仕、すなわち、神の品性を理解することによって湧き起こってくる崇敬を受けることを望まれる。神は、強制された服従をお喜びにならない。そして神は、すべてのものに自由意志を与えて、彼らが自発的に奉仕できるようになさった。愛の律法のもと、完全な秩序のうちに平和が保たれていた天国において、その神様の愛の性質を逆手にとってですね、政権交代を試み、謀反を起こした者がいました。誰ですかね。天使の中で最高の地位にあったルシファー。後に、サタンとなった。その、悪天使ですね。時間の関係上詳しくは話せないんですが、ぜひ人類の曙一章、各時代の希望一章、そして各時代の大総統の29章、読んでいただきたいなと思うんですね。黙示録12章には、天では戦いが起こったって書かれています。そのサタンが、ルシファーであった天使がですね、サタンとなって天で謀反を起こした。そのことが、黙示録12章に記されているんですけれども、結果、サタンと彼に味方する天使たちは、天国から追放されてしまいます。この話を、読んだり聞いたりして、このように思ったことありません？いくらナンバーワンであったとはいえ、作られた被造物の天使が、作り主、創造主に立てつくとは、バカじゃないって。全知全能の神様に、勝ち目はないでしょうに。そう思ったことありません？あんなに頭のいい、もう最高の能力を賜物として授かった天使が、なんでこんな愚かな声に走ったんだろう。考えたことないですか？あえて申し上げますけど、実はサタンには賞賛があったんです。と思って、首かしげてる人いますね。少なくとも、彼自身は、勝てる見込みがあると考えていました。大総統下巻の235ページからお読みしたいと思います。大総統下巻の235ページを引用します。罪を取り扱われるにあたって、神は義と真実だけをお持ちになることができた。サタンは神がお持ちになることのできないもの、すなわち追証と欺瞞等を用いることができた。 追唱と欺瞞って大草図に書かれていますけれども、人類の曙の上巻14ページには、へつらいと欺瞞っていう言葉が書かれていましたね。追唱、へつらい。子供にはわからないかな。おべっか。ああ、もっとわからない。相手の機嫌を取るために、もう褒めちぎってね、相手を、ああ、あんた素晴らしいね、って言って、褒めて褒めまくって、相手をいい気にさせることですね。おべっかを使うとか。それを追唱と言います。追従と読んだら間違いなんですけれども、神様にそういったものを用いることができない。そういった追唱と欺瞞。それをサタンは用いることができた。彼は神の御言葉を偽り、神の統治の計画を天使たちの前に間違って伝え、神が天の住民のために立法と規則を定められたのは正しくない。また神が被造物から服従と従順等を要求されるのは、ただ神がご自身を高めるためであると主張した。サタンには賞賛があったと言いましたけれども、事実、彼はですね、天使の三分の一を味方につけることに成功します。まあ、どれくらいの期間がそれに要したかわからないですけれども、もう数え切れないほどの天の万軍、三分の一ですよ。いくら野党とはいえ、かなりの数をですね、勝ち取ったなと思うわけです。そのためにもう実に巧妙な方法を用いてですね、彼は水面下で動き回り、そして大勢の天使を味方につけ、そして反逆に至ったんですね。反旗を翻したんです。勝てると思ったから。なぜ勝てると思ったか。神様のことをよく知っていたから。神様は愛の性質なので、神様にまた用いることができないこと、ものがあるということをよく知ってたんですね。そして、かたや自分はそういうのをどんどん駆使して、この欺瞞の働きを進めていくことができるぞと、目論んだわけです。天から追い出された後も、他世界の住民に働きかけて、反政府運動をどんどん拡大させる自信がありました。また、神に反逆した自分たちを神様がすぐに滅ぼさないことも知っていました。神様のこと、ある意味知ってたがゆえに、サタンは天国に大きな、何だと思います？いきますよ。これで出せたらいいんですけどね。チョン、何ですか？大きなクエスチョンマークという土産を残していました。神の愛の性質、統治の基礎である立法の正当性に関する疑問です。そのクエスチョンが残っている限り、勝ち目はあると思っていたんですね。さらに、創造の最高傑作として作られた人間をまんまと騙して、罪に陥れたとき、サタンは、狂気乱舞、踊り上がって喜びました。よっしゃ！やったぞ！これで勝てるかもしれない。いや、きっと勝てるぞ！と思ったかもしれません。 ところが、そこからの神様のご計画は、一時の勝利に酔いしれていたサタンの予想をはるかに超えるものでした。神様から最も寵愛されていた。そのために、彼のサタンのですね、妬みと憎しみの的であった、巫女が、イエス様のことですけれども、その巫女が人類の身代わりとなって命を捧げるっていうんですね。人類の曙、14ページからお読みします。上巻の14ページですね。人類の曙、天の住民とすべての世界の前に、神の統治は正しく、神の律法は完全であることを示す必要があった。横領者の真の性質、彼の本当の目的が、すべてのものに理解されなければならなかった。彼の正体が、彼自身の悪い行為によって露見するために、時間が必要であった。おそらく、その、贖いの計画のについて知ったサタンは、ちょっと俗っぽい言い方をすると、やばいと思ったと思うんですね。まずいな、これは。それでも、負けじとサタンは、ありとあらゆる欺瞞の武器を駆使して、一見戦いを有利に進めてきました。ことあるごとに彼は神の民をも欺き、人類を欺いてですね、神の民をも欺き、つまずかせ、破滅に陥れてきました。コリント人への手紙、第一の手紙、10章の11節にこう書かれています。これらのことが起こったのは、他に対する警告としてであって、それが書かれたのは、世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためである。人からどんなに裏切られようとも、神様の人類に対する愛と扱いがぶれることはありませんでした。神様は一貫して、これ聖書朗読にも載ってる言葉ですけれども、エレミア書31章13節のメッセージを送り続けておられます。すなわち、私は限りなき愛をもってあなたを愛している。それゆえ、私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。このメッセージ。今に至るまで止むことはないわけですね。実物教訓の、136ページから137ページにかけてお読みしますが、父なる神様、そして御子、イエス・キリストもの人類に対する愛も全く変わりませんでした。実物教訓からお読みします。キリストは私たちの身代わりであると同時に、保証人となることを約束しておられて、どんな人でもおろそかになさらない。主は人類が永遠の滅びに陥ろうとしているのを見るに忍びず。ここ原文を直訳しますと、人類が永遠の滅びに陥ろうとしているのを見ていることができずに、見ていられなくて、人類のために死に至るまでご自分の魂を注ぎ出されたのである。 人類なき者上巻、15ページをお読みしますね。サタンの反逆は来るべきすべての時代にわたって宇宙に対する一つの教訓、すなわち罪の性質とその恐るべき結果についての永遠の証明となるべきであった。サタンの支配の結果とそれが人と天使に及ぼした影響は神の権威を取り除いた結果がどうなるかを示すことであろう。それは神に作られたすべてのものの幸福が神の統治の存在と結びついていることを証言することであろう。こうしてこの恐るべき反逆の歴史はすべての清い者たちを永久に守るものとなり、彼らが罪の性質に関して欺かれることがないようにし、罪を犯しその罰を受けることがないように彼らを救うものとなるのであった。ありがたいお言葉ではないでしょうか。アダム以来、この人類への大相当を有利に、この戦いを有利に進めてきたように思われたんですけれども、サタンがですね。しかし、人類の歴史、4000年経ってから、救いのご計画に則って、御子イエス・キリストが人としてお生まれになり、そして御言葉のお約束通り、人類の身代わりとして十字架で死んでくださったんですね。犠牲となってくださいました。詳しく言う、話す時間はないですけども、その時にサタンの本性が全宇宙に証明されたと。確か人類の獣、各時代の規模下巻に書かれていたと思うんですね。各時代の希望、上巻の4ページから5ページを読みたいと思います。神を曲解したために、この地上は暗くなった。暗黒の影を照らし、世の人々を神に呼び戻すためには、サタンの欺瞞的な力を打ち破らねばならなかった。このことは、暴力によってなすことはできないのであった。暴力の行使は神の統治の原則に反する。神は愛の奉仕だけを望まれる。愛を命令することはできない。暴力や権威によって愛を手に入れることはできない。愛は愛によってのみ目覚めさせられる。神を知れば神を愛するようになる。神のご品性がサタンの品性と対照的に示されねばならない。神は愛であるということを全宇宙に証明するために7000年という期間が定められまして、その期間の初めに人間が作られたんですね。天でサタンが引き起こした戦い、大相当と私たちは呼んでいますけれども、英語では Great Controversy と言いまして、直訳すると大論争であります。その天でサタンが引き起こした大論争はですね、この地球上においては、7000のうちの6000年という期間で終止符が打たれることになっています。その6000年の終わりに、 この大論争に決着をつけるため、特別な使命を持って神様から選ばれ起こされたのが、私たちの教会であります。その教会の一員である私たちは、私たちには何が求められているんでしょう。そろそろ終わりますけれども、最近本で読んだある実話をここでですね、紹介したいと思います。アメリカのある夫婦がいまして、子供が生まれることになりました。赤ちゃんを授かったこの夫婦、喜んでいましたら、案の定、お母さんのお腹がどんどん大きくなっていくわけですね。このお腹がどんどん大きくなるので、病院に、こんなに早く大きくなるもんかなと思ってたら、病院に行ったらですね、検診に行って、見てもらったら、お医者さんから、双子の赤ちゃんですね、言われました。しかも、一人は男の子、一人は女の子ですよ。ああ、いっぺんに二人、男の子と女の子、息子と娘を授かるんだ。夫婦は喜んだわけです。ところが、とつきも経たないうちに、だいたい6ヶ月か7ヶ月ぐらいで、詳しくはわかりませんが、そのまま放っといたら、この赤ちゃんが危ない、母体、お母さんも危ないという状況になってしまいまして、急遽病院に運び込まれて、帝王切開、手術で赤ちゃんを取り出すことになったんですね。すぐに手術が行われて、もう未熟児なのは分かっていましたが、赤ちゃん、双子の赤ん坊ですね。取り出したら、羊膜に、はい、包まれたまま、赤ん坊が出てきました。取り出されました。その羊膜から出てくるなり、女の子の方は、おぎゃーって泣いたそうです。ところが、この男の子の方、黙って、何の反応もなく、うんともすんとも言わない。急いで、お医者さんたちがですね、人工呼吸とか、心臓マッサージとかを施して、この命を救おうと懸命に頑張ったんですね。20分ぐらい、一生懸命この、息もしない、心臓も動いてない、この赤ちゃんをですね、なんとか生き返らせようと頑張ったんですけれども、その努力の甲斐もなく、お医者さんが、この別の部屋で待っていたお母さん、そしてお父さんのところにですね、この男の赤ちゃん、シーツにくるんで持ってきました。この赤ちゃん、前もって考えていた、名付けようと思ってた名前ありますかって言ったら、はい。ジェイミーという名前を付けようと思ってました。このジェイミー君、残念ながら、申し訳ないけどダメでした。言ったんですね。お母さんは、この生まれたばかりのジェイミー君がそのまんま冷たくなって、母のぬくもりも何も知らずに死んでいくのがあまりにも見るに忍びなくて、先生からこの赤ちゃんを受け取って、このシーツから外してですね、自分の胸にこうやって抱きかかえて、そして、その個室でですね、お父さんとお母さん、そしてジェイミー君3人だけ。お父さんも 上半身裸になって、三人でこう抱き合ってですね、少しでもこの死んでいく前に、この人の温かさ、親の温かさを少しでも味わってほしいというもう一心で、三人で、お父さんとお母さんでジェイミー君ですね、優しく抱いて、しばらくこうしていたそうです。そしたら赤ちゃんが指がピクッピクッって動いたんですよ。あら、なんだと思ってですね、すぐ先生呼んで、先生、赤ちゃん、指がピクピク動いてますよ。もうすでに死亡宣告を受けてる赤ちゃんです。医者としてはもう正式に死んだ。つまり、もう病院にとっては人間じゃないんですね。死亡宣告を受けたこの泣き殻っていうのは、もう彼らの医療の対象じゃないんです。患者さんじゃないんですよ。もう簡単にお医者さんにですね、これは、まあ、死後硬直の現象の一つですよって言われて、さっさと言ってしまったそうです。それでもお父さんとお母さんは、ジェイミーをそっとですね、この肌でのぬくもりを感じてもらいたいと一心で抱いていたそうです。そしたらまたしばらく経って、全く息もしない、心臓も動いてないと判断され、死亡と判断された赤ちゃんが、子猫のような小さな声で、おぎゃーって声を出したそうです。アメリカだからおぎゃーじゃないかもしれませんが、いくらなんでもこれ生きてるだろうと思ったお父さんとお母さんは、お医者さんを呼んでですね、見てもらった。このジェイミーを受け取ったで調べてみたら、確かに息がある、心臓が鼓動している。この専門家の医者も全くこの現実を受け入れることができずにですね、こんなことがあるもんか、信じられん、信じられんって言葉を繰り返していたそうです。あれからジェイミー君は、まあ5歳ぐらいにまで成長して、このもう一人の双子の女の子と一緒にですね、元気に仲良く成長しているそうです。この我が子を思う親のですね、純粋な愛に、神様がその身力をもって応えられた素晴らしい奇跡の物語だと私は思いました。人間の愛も時には世の知者、賢者、まあこの場合はお医者さんだったんですけれども、そういった専門家、世の知者、賢者たちの定めた常識、予想を超えることがあります。私たちは、まあ今日ですね、神にできないことを考察しました。そうすることによって、その訳を理解し、理解することによって、人間の思いをはるかに超えた神様の愛を、教会中に広め、果ては世の人々に伝えていくことが、私たちに求められているのではないでしょうか。そのためには、その神様の愛をですね、まあ、語るだけじゃなくて、本当に身をもって、示していくしかないのではないでしょうか。最後に、大曹統下巻434ページからお読みします。各時代の大曹統下巻の434ページです。限りない知恵を持っておられる神は、我々の救いのためには、巫女の死より他に方法を考え出すことがおできにならなかった。もう一回読みますね。 限りない知恵を持っておられる神は、私たちを救うためには、御子を死なせる他に、術を考え出すことができなかった。っていうんです。なんとありがたい御言葉でしょうか。ご一緒に賛美歌を歌って終わりたいと思います。ご起立ください。賛美歌の506番です。天の愛するお父様、私たち一人一人に限りない愛を注いでくださっておりますことを心より感謝いたします。サタンのように私たちがあなたの愛によってできないことを悪用して罪の道に進んでいくことがないように、これ以上私たちが罪の汚れの中で満足していることがないように、どうぞその深みから私たちを引き出してくださいますようにお願いいたします。あなたの愛をますます深く知り、心からあなたの救いに預かりたいと望む一人一人となることができますよう。聖霊の豊かな祝福が安息日残りの時間も豊かに注がれますよう感謝し、主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくはDVD でご覧になりたい方は、 次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー。電話0980-562783。電話0980-562783。ファクシミリ0980-562881。ファクシミリ0980-562881。E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。